はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月20日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はいね、スタジオの中は寒いし
ちょっと冷えますよね、このスタジオね。
外は暑いし。
そうですよね、うん、もうクーラーだから、本当にクーラーでちょっと体やられてるとこあるんじゃないですか、うん、
やられてます。はい、
30度今日も超えてますからね、
はい、でもクーラーないとちょっとなんか寝苦しかったりするしなと思って、
俺はねもうこう暑いじゃない、だからね、そばとかそんなのばっか食ってんのね。
あっさりしたの、食欲があんまり。
そうそうそう、う
ん、あら
で今ちょっとあのうちのライブの稽古なんか、鬼太郎たちと ね70のじいさん3人でコントやるんだけど
そう、間もなくですよ。いつでしたっけ。
もう大変なんだよ、もう
もうすぐ、
うん、もうセリフ入んねえ入んねえじじい70で3人でなんかちょっと えとかっていや、なんだよとか、いやだからさとかって、いやさっきの話だけどって、こんな短いセリフが続くわけよ何言ったらいいんだろうなと思って。
全
部ええだっけ、
5、6年前
どんな
シティボーイズのライブで5本6本コントやってましたよ。
そうなんだ、
わずか1本でしょ今回。
そうそう、私も3年ぐらい前に。
君さ、わずか1本っていう方ちょっと湿気じゃないか。
今回は1本なんですか。
昔のその何本もいっぺんにやってたことに比べれば、
長編のね、
はい、
今回1本なんですか。
まあ3人でやるのはね、普通は事務所のライブだから、だから北郎が室とやったり、まあ、
室津さん
とやったり、いろんな
コントやられるんですか、室さんって。
室なんだってやるんだよ、室は。
まあ、そんなの役者さんです
ね。同じ事務所なんですね、室さん、
うん、
はあ。
ギースも阿佐ヶ谷姉妹もね、なんかやるしね。
そう、すごいメンバーじゃないですか。
いや、すごくもないけども、ただもううち人数少ないからね。
まあ、大鳥ですか、じゃあシティボーイズは。
いや、鳥って何。
いや、大鳥でしょ、一番最後でしょ。
鳥の意味がよく分かんないんだな、
まあ、説明さすよね。
まあまあ最後俺たちだから、まあ、尿漏れに気をつけながらあの衣装で白いズボンを履くなとかね、いろんな決めはあるけどね。
何があるんですか、それ。
白いズボンだと漏れた時ダメだからね。
何が漏れるんですか、それ。
尿だよ、もう決まってるじゃない。
ちょっと黄色いシミがついて
そうなの。でも日に日にやっぱり年々やっぱそういうので衰え感じるんですね。
いや、もうすごいよ。
物覚えが全然違うとか。
もう全然違うよ。
あのしゃがんで立ち上がるのにちょっと時間かかるとか。
広げなくていいじゃん。
いやいや、いろいろ感じるんだなと思って。
ほっとくとどんどん追加しそうですよね
広げなくたっていいじゃん。それでさ、もう暑いからそばばっかりして、うちの伊藤マネージャーの伊藤ね、あいつすごい痩せてね。
もうそうですよ、イケメンなのが。
イケメンが痩せてきやがって、
浮き出てきちゃって。でも、そばばっかり食べるより逆にお肉やっぱり食べた方がいいんじゃない、こういう時は。ちょっと精つけるためにも。
まあね、
うん、
だね、肉がうまく消化しないみたいなんだよ、もう。
胃もたれしちゃって、帰って弱っちゃったりする。
そうなの、
胃腸薬飲んだ気な、もう本当にもう。
に、
うん、それで、まあ稽古に行く前だから、時間がないから、あの立ち食いそば屋さんでパッて食べて、
はい、
行く、うん、でお金入れてボタン、はい、自販機にボタン押すじゃん、
う
ん、ほんと、まあ冷やしきつね、
はい、美味しそう、
2枚、
うん、え、2枚
2枚って書いてある。2枚ってね、はいはい、2枚440円って書いてある。それ1回頼んで、まあ、1回目は、まあ、随分こう量がこれ多いなと思いながら。
キツネの量が多いですか。
うん、いや、キツネじゃなくて
そばの量、
そばの量が多いなって。いや、そうじゃなくて、
うん、
キツネが2枚だと思って俺は頼むわけ、
はい、
ね、
うん、
冷やしキツネ2枚って書いてあるわけよ。
そうですよね、キツネが2枚ですよね、
うん、だろ、そう思うだろ、はい、でキツネは1枚しか入ってこないんだよ、で妙にそばが多いなって。でもそれでもまあこれなんかこれ、ね、大きいのが入ってたから、
はい、
半分じゃないから、これが2枚っていう意味かなと思いながら食ってて、で2回見た時にもまた同じようにそれ頼んだら、で伊藤君これソファ多いねって俺言ったんだよいや、大竹さん、それそば2枚ですよ、それって言うんだよ。
え、2人前ってこと。
そうなんだよ、そばが2人前で油揚げは1枚なんだよ、お前
食べても食べても減らない、そば、うん、が
蕎麦全然減らない、そば 増えてるんじゃないかと思って途中で。
それもうちょっと
伊藤にお前足しただろ今俺にそばって、う
ん、でも伊藤くんはちゃんと分かってるんですね。
伊藤は分かってたんだよね。でも普通大盛りとか書くだろうよ、冷やしキツネ2枚って書いてあったら誰だってキツネ2枚って思わない？ないと間違ってないだろ俺は。バカ野郎。
そういう自動販売機の前で怒ってるおじちゃんいるよく、うんうん、
で夜は、はい、あの稲庭うどん、
はいは
い、冷やし稲庭うどん、うわで氷の、まあ、量は少ないんだけど、うん、氷のそこは上に氷のクラッシュした上に稲庭がこう乗ってるわけ。
シャキッと冷えて美味しい。
シャキッと冷えて、まあ、量は少ないんだけど、まあ、美味しかったななんて思って、はい、それで、まあ、氷水みたいなのは気持ちがいいねなんて思って、まあ、昨日帰ってきて、
はい、
でうちで氷水をちょっと飲んで置いといた、はい、したら妙にうちの猫がニャーニャーニャーニャー言ってあたりくるくる回ってんだよ、
うんうん、どうしたんですか、
うん、猫もねさすがの暑さで、
はい、
もう氷水ね、もうあのコップの中に入ってる俺の飲みかけの氷水、うんうん、顔突っ込んで取れなくなるんじゃないかのぐらい顔突っ込んで
冷たいのがいいっていう、
下のこう氷に入ってるの、もうだから猫が氷舐めてて氷がなんかカランコロンまではいかないけど、
そんなに
氷がちょっと移動してる音がするぐらいの勢いでガップガップ飲みやがって
あでもワンちゃん飼ってる人のお家でお水にちょっと氷入れてるの見たことあります。
あそう、
でも猫ちゃんもそうなんだ、
いや俺猫そうなのかどうか知らないけど、だからここと昨日も今日も、
はい、
もう人が氷水持って歩いてるとカラカラ言うじゃん、
う
んともう背中ボッソボソの年寄りの猫が俺の周り氷水欲しさにつきまとってくるわけよ
かわいい、うん、氷水やっぱ
もう猫年寄り背中ボッサボサそれ以外に薬をね、
はい、
薬を飲み薬を粉にして2つ、うん、2種類、
はい、
目薬を朝
猫ちゃんの
猫ちゃん、はい、ああもう俺の目薬か猫の目薬か分かんない
こっちも分かんなくなりますよ、うん、
この間注射器で俺飲もうとしちゃった
んだ気をつけて
ずいぶん少ねえな俺の薬とかってこれ猫の薬だ
いやじゃあもう猫もどんどんやっぱり年齢とともに
夏バテもしてるんでしょうね。
そうでしょうね、うん、あと薬も増えて、
なんだろう背中の毛なんかボッサボサになっちゃってさ、ライオンみたいに立っちゃってんだけどさ大丈夫かな。
抜け毛も結構あるんじゃないですか。
それがね妙に抜けないんだよ背中だけ、妙に長くなってる毛がね抜けないんだよね。
でも私、うん、もう昔小学校の時に、うん、あのよくあの西洋機の、うん、あのあるじゃないですか、うん、プラスチックの、はいはいはい、あそこのあれを全部ボリボリボリボリ食べる子供やったんですよ、うん、
ああ
もう氷が大好きで
貧乏だからね、う
ん、ああ当たってますけど、うん、でボリボリ食べたらお母さんに毛抜けるって言って言われた、
え
毛抜けるよって言って言われたんですよね。氷ばっかり食べすぎたら
お前のお母さんの隙間合ってんのそれ
いやいやでも、うん、なんかそうやって言われたから、うん、もうそれで私食べるのやめたぐらい、うん、それもうそれまでお母さんに隠れて、うんうんうん、氷をバリバリバリバリ食べてでそっと水入れていたらまた食べたよって怒られるぐらい
また氷食ったでしょ。
そうもう癖になっちゃって、
ね、お前にやる氷はねえんじゃなかったお前に食わせる氷はなかった
よ。いやでも美味しいです
よ。氷貴重だったんじゃないの。なん
か氷はもう本当に、
まあ、冷やすとやっぱ電気代とかでかかりますしね
どこまでそれ。いやでも本当に美味しかったから今なんかもう氷なんか本当美味しいよ、うんうん、
昔飼ってた犬も氷バリバリ噛んでたもんね。
ああやっぱり
犬は
何でも、うん、あのチキンを、うん、あげてたんですよ、うん、うちの親戚の。
いけないで父のあげちゃ
う。えチキンですよ。
チキンは
ダメなんですか。
ダメだよ。
うちの親戚がなんか知らんけど、うん、いつもその、うん、あのアローっていうワンちゃんにすごい長生きしたんですよ、
う
ん、
でうちはペスって言うんだけどね
アローにチキンをあげてたんですよ、うん、皮むしって、うん、ほんでもう最後の最後に皮むしってあげたチキンの後に骨をボンってあげるったら骨バリバリって食べるんですよ、
うんうんうん、
ちっちゃな小型系なのでも長生きしたんですよそのワンちゃん。
いやでもねほんと鳥
なんだ。
あのね鳥の骨はちょっと尖るんだよバリって噛んだ
時。鳥じゃないバードじゃないチキン。
あのな、
あ、鳥だそうだ、間違えた、そうだ、
あのな、ものすげえバカと話してるな、ものすげえバカと話してる、
本当だ、バカとチキンと、
俺思わず今鶏肉って何の肉って言いそうになったことです
。ダメなんですか、
骨が砕けた時に尖るから喉に刺さっちゃうんだよ。
あ、そうなの。でも親戚のそのワンちゃんめっちゃ長生きしたんです
から。太田さん、俺の意識間違ってないよね。
間違ってないんじゃないですか。鳥の骨ってこう尖る時ありますもんね、割ったりするとね、
うん、だからやっちゃいけないんだよお前。
あげな、ダメなんだ。でも長生きしたんですよ、うん、本当にすっごい、もう本当にすごい長生きしたねって
本当、あの鳥はチキンだからね。
わかりました、うんうん、バードだと思った、
ね、チキーズマイフレンドだから、ね、
すいません、あ、そっか、そうですね、
はい、太田さん、
はい、はい、まあ、氷食べると毛が抜けるってびっくりしました。
これはちょっとお母さんが、まあ、どうかまた、もう春の愛の言うことだからね、話を半分に聞いてね、
言うことおかしいですよ、
話もニューハーフでお願いします。
今日は産経新聞の京都大学名誉教授佐伯圭司さんの正論のコラムをご紹介したいと思うんですが、
はい、
あの佐伯圭司さんは、まあ、保守の大論客でいらっしゃいますけれども、うん、あの佐伯さん、このコラムで日本の戦後というものについて考えたいと、うん、良きにせよ悪しきにせよ戦後日本を支えた保守主義について考えてみたいという今日のコラムなんです、はい、うん、で、まあ、日本の戦後高度成長を経て年々豊かになって、まあ、金よ金よと浮かれていく日本だったと、まあ、佐伯さんは振り返っていて、で戦後の平和をアメリカによって担保されている現実を恥じることもなかった、アメリカのおかげで豊かになっていっているという意識で、アメリカに依存した平和と豊かさを無条件に受け入れて、飯が食えればどころか、ともかくもっと金をよこせとなってもまだ不満だらけのこの大衆社会、そしてアメリカ追従を優れた現実的選択として、まあ、持ち上げてきた現実主義の双方に戦後日本の醜さを見ると、佐伯さんはおっしゃっています、まあ、これには賛否両論あるでしょうけど、うん、
はい、
で保守主義というのは独立自立の気風を、また人間の最も根源的な尊厳と矜持をできる限り守ろうとする精神、これがどんどんどんどん豊かさとともに失っていったのが戦後日本なんじゃないかと、で金をばらまいて株価を上げて訪日外国人がいくらお金を落としてくれたと喜んで、日米関係の強化で平和を守れればいいという現実をそのまま擁護も賛美もする保守で果たしていいのかなという問題提起ですね、うん、保守の立場の人から保守主義このままでいいのかっていう問題提起ですね、はい、
日本はアメリカにかなり守られて今日まで来たと、核兵器一つ取っても日本は非核三原則、まあちょっとずれるんだけどね、これはでも非核三原則あってっていう話だ、
核の傘に守られてという日本ですよね、
だからあまり今世界の言ってる何核兵器、
核兵器禁止条約にも、うん、参加しないと、
参加しない
と、核保有国と核、うん、持ってない国の橋渡しをするのが日本の役割だっていうふうに今、うん、日本の政府は主張してます、
うん、俺は当然、ね、この国は世界に10年唯一原爆を2つも落とされた、何十万人っていう人が命が落とした国で、その核兵器禁止条約っていうのに署名できないのは、まあいかんともしがたい思いがあるよね、もちろん市民たちにとっては、私もそう思いますけども、ただ日本はずっとアメリカの傘に守られて核戦略兵器一つ取ってもね、こうアメリカに依存してきたと、まあ、沖縄の問題もそうですけど、ずっとアメリカに依存してきたと、そうなってくるとこの国の保守の矜持はどこにあるんだと思うわけだよね、保守と名乗ってることは、その中には2つに意見が多分分かれてると思うよね、こうアメリカとこう共存しながら日本の繁栄を約束されているっていう見方と、そうじゃないと、日本っていう国はなんか まあそこまでは言わないけど、スイスみたいに衛星独立国になっても、ね、専守防衛だけを残してこの国だけの形をまあ取るのか、だ真の保守って言うんだったらばそういうふうに思うかもしれないよね。
そうですね、うん、アメリカからアメリカに従属している立場じゃなくて日本の自主独立というものをしっかり考えたいなっていうのが本来の保守でしょっていうのが佐伯さんのご意見ですね。
佐伯さんのご意見です。金をばらまいて株価を上げ、放日外国人がいくら金を落としてくれたと喜び、日米関係の強化で平和を守れれば良いという現実をそのまま擁護も賛美もするわけにもいかないのが保守であろうと、まあ、日本の保守っていうもの人た方々、まあ、それはそれで論理的であろうとは思うけども、こうここに来て、まあ、アメリカがトランプ大統領になって、まあ、保護主義っていうのがこうね、アメリカはアメリカの第一主義、世界でもそういう形がなっていく中で、アメリカと共存してこうあのなんていうの、利益だけをあの享受してきた過去、これからどうするんだろうっていうふうに、その保守の矜持になんかこう思いを馳せてるあのオピニオンではあるよね。はい、次です。
はい、これは、東京新聞の記事ですけども、うん、横浜市がカジノを含む統合型リゾート施設 IR を誘致する方針を固めたことが、うん、横浜市関係者への取材で分かったという記事があります、うん、一面トップです、うん、林文子市長が週内に記者会見して正式に表明するということですね。で、首都圏にあって羽田空港のアクセスがいい横浜が誘致に乗り出すことで、まあ、自治体間の競争の激化が予想される、うん、まあ、日本では3カ所しか、IR 作らないと、うん、リゾート施設作らないという決まりになっているので、うんうん、1個横浜になったらあとの2つどうするんだっていうことにもなると、うんうん、ただカジノの誘致には市民の多くや地元の横浜港運協会が反対していて、まあ、港を運営するところですね、はい、うんうん、で民意を軽視した市長の判断に批判が強まるかもしれないという記事 で林市長はもともと誘致に前向きだったんです、うんうん、でもあの賛成を目指した17年7月の市長選挙の半年前に、まあ、選挙対策もあったんでしょう、うん、白紙と立場を変えました、
はい、
ところが今回新たに、正式に誘致を横浜市表明して選定に向けた準備を優位に進めようと、まあ、舵を切ったと、まあ、方針が二転三転しているということですね、うんうん、で横浜市は以前アンケート結果をこう今月公表しております。で回答者が333人と、まあ、多くはないんですが、うん、IR のイメージを尋ねる質問には治安が悪くなるという回答が一番多くて、依存症になるが続いて、で観光が発展する華やかといった肯定的な意見を上回っていたそうです、うん、で横浜市が去年行ったパブリックコメントでも IR に関する意見の 94% を否定的な意見が占めたと、うん、はい、必ずしもその横浜市民が大賛成しているわけではない中で、以前は白紙と言っていたのを推進に舵を切る、まあ、もちろん賛否両論あるんでしょうけど、まあ、このままでいいのかなという記事ですね。
まあ基本的にはこれから国のやる博打は大っぴらにやりましょうって、
そうですね、3カ所に限ってということです。
そういうことだよね、
はい、
横浜はこの埠頭のあたりっていうのは、うん、あれだ、山下公園の
近くですね、そこからの海にせり出したところにある埠頭をどうやら今の計画では IR、うん、リゾート地にしようと、カジノを含むところ、
確かあそこには氷川丸っていうの泊まってて、氷川丸はずっと観光名所みたいになってて、しかもあれにはもうチャップリンが乗ってね、帰ってった船か来た船かそこはよくわかんないけど、チャップリンが中に、ここにチャップリンがの部屋ですって部屋まであって、
う
ん、ね、
なんか入ったことない。そうなんですか。
そうなんですよ、私入ったことあるんですよ。
あるんですか。
お仕事ですけど、はい、エビフライばっかし食ってたって話がまあどうでもいい、どうでもいい話ですけどね、これ山下公園があって、
そのへさきというか、
あ、だからこれちょうど氷川丸のちょっと 左側ってことになる、陸から見たら右側ってことだよな、これはな。
そうですね、うん、今大竹さん、今のところの計画案の写真見てますけど、
はいはいはいはいはい、ねえ、カジノ博打、春の愛は大喜びだよね。
大喜びじゃないですよ、そん
な。なんで好きでしょ。
でも好きっていうか、海外行った時にちょっとやるぐらいやから、私めっちゃ、もうすごい、もうすごい通うとかじゃないですか。
海外行ったら絶対やるだろ、だって。
いや絶対じゃないんだよ、私ショッピングとグルメやから、メインは。でちょっと
セブ島行った時だってちょっと時間がいなくなってる。
そう、セブ島はカジノ行ったですよね、やっぱりね。
毎日や
った
。
そうで、
毎日。
これから、まあ、俺の知ってる限りね、ギャンブルで大儲けしたやつはいないね。
いないじゃないですかね。
ね、損したやつはたくさん知ってるけども、儲けたっていうのはたまにね。
そうですよね。ほんで負けたことを貯金って皆さんおっしゃいますよね。
う
ん、
そうだね。
貯金してるって、
ね、老後2000万円かかるっつの。
そうですよ
ね。まさかギャンブルで稼げとは言わないだろうね。さあ今日も始めましょう。